私たち講座協会の目指す3番目、地域へのオアシスの場の提供、この目標はですね、マルコの福音書の12章28節から31節、この言葉から来ていることは、もう何度か松本先生からお聞きになっていらっしゃるところだと思うんですね。ではそのマルコの28節から31節までの御言葉はどういう言葉だったのか、少し思い出してみたいんですけども、ある時にですね、律法学者がイエス様のところにやってきました。そしてこう尋ねたわけであります。イエス様、聖書の掟の中でどれが最も重要なのですか。この質問は私たちもよく受ける質問だと思うんですね。イエス様はこのようにお答えになられました。心を尽くしあなたの神である主を愛しなさい、そしてさらに隣人を自分のように愛しなさい、この二つに勝る掟は他にはありません。このようにお答えになったわけであります。つまり聖書に書かれてある中心は何かと言いますと、神様を愛すること、さらに隣人を自分のように愛すること、この二つに勝る掟はない、こういうことであります。ですから私たちのこの目指すものの第三番目、地域へのオアシスの場の提供とはですね、いかに私たちの隣人を愛するか、こういうご命令とリンクしているということであります。イエス様がおっしゃったこの神様を愛する、そして隣人を愛する、この愛するという言葉はですね、もう皆さんも何度かお耳にしたことがあると思うんですけども、アガペ、神様の愛、アガペの愛で愛しなさい。ですから隣人を愛するときに私たちが気をつけないといけないのは、神様的な愛で隣人を愛せているんでしょうか、ということが重要になってくるんですね。で、日本語はですね、愛っていう言葉一つしかありません。漢字で愛っていう言葉一つしかありませんから、ここにいる皆さん、私も含めてですね、一人一人の思いとか主観がそこに入っていくわけですね。ですからお互いに愛し合ってるって言ってるはずなのに傷つけ合うっていうことも起こり得るわけであります。ところが聖書に書かれてあるその愛、この愛という言葉にはですね、ちゃんと意味の内容によって3つの愛がちゃんと使い分けられているんですね。お手元にレジュメがあるんでしょうか。1番目がですね、いわゆる神様的な愛と言われているアガペ、その動詞が使われるんですね。アガパオと言いますけども、で、2つ目の愛というのは友情とか親子の愛とか、そのような一般的な愛を表すフィレオっていう言葉で表されます。そして3番目の愛が男女の愛、エロスって言われるギリシャ語です。さて、隣人を愛しなさいって神様がここをおっしゃるわけですから、きっと一般的なフィレオの愛だろうと思って私は調べてみました。ところがイエス様はやはりここでわざわざですね、アガペーの愛で愛しなさいということをご命令なさっているということが分かりました。神様的な愛とは何でしょうか。それは十字架の愛です。だから命を懸けて相手のことを思う愛なんですね。そこには見返りの要求は一切出てきません。無償で与える愛だっていうことがこのアガペーの愛であります。まあ、そういうことが分かりましたので、今日は副題にですね、真の友情とこをつけさせてもらったわけであります。なぜならば私たちの周りには見せかけの友情が本当に多くあります。教会でさえそういう愛に見せかけの友情、そのようなものがあります。見せかけの友情で傷ついた人たちは教会からいつの間にか去っていく、そのような現実があります。そうなりますとですね、教会はオアシスの場の提供どころか、まるで砂漠のようなところになってしまうわけであります。ですからぜひ私たちもそのアガペの愛に基づいた友情、真の友情というものを今一度考えてみたいと思うんですね。さて、皆さんが真の友情と聞いたときにどんなことを心がけるでしょうか。相手を思いやることかもしれません。 また相手を立てることかもしれません。あるいはですね、相手の嫌がることは避けて意見の衝突をできるだけ起こさないように配慮するからもしれません。今日のガラテヤ書の方に今お読みしましたけれども、パウロとペテロの対立の場面が出てくるんです。イエス様の使徒と呼ばれるこの2人に一体何があったのか、私たちはこの2人の対決を通して本当の友情とは何かということを教えられます。もう一度今日の11節から13節までをお読みしてみます。さて、ケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブの元からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいましたとあります。ご存知のようにケファとはペテロのことですよね。ペテロが最初にアンティオキアの町にやってきたときに、彼はクリスチャンとしてのその自由さをですね、本当に心から楽しんでいました。どこでわかるかと言いますと、12節です。12節に異邦人と一緒に食事をしていたとあります。このことから彼がどれだけ自由にクリスチャンとしてのその交わりを楽しんでいたかがわかるわけですね。なぜならばユダヤ人が異邦人と食事をすることは律法から言って絶対に許されない行為であったわけです。イエス様が十字架におかかりになった後、エルサレムで大きな大きな会議がありました。それは果たして異邦人も救いを受けるのかというような大きな大きな会議でした。そして何日にもわたって激論が交わされる中で、異邦人がどんどん救われていったというその現実を間近に見た彼らは、本当にどんなものもただ信仰によって、主の恵みによって救いを得ることができるんだということをはっきりと確認したわけであります。よく現れた聖書の中の言葉を引用しておきましたけども、このような言葉が聖書の中にあります。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですとあります。ですからケファ、すなわちペテロはですね、まさにその祝福通りに異邦人との自由な交わりを楽しんでいたわけです。ところがですね、エルサレムのヤコブのところから何人かの人がアンティオケに派遣されてきたようであります。彼らは典型的なユダヤ人クリスチャンでした。ユダヤ人クリスチャンは律法の掟、あるいは特に割礼などの儀式を本当に極端に重んじる人たちでした。さて、ペテロは彼らがアンティオケキアに入ってきたということを耳にしました。そうしますと、ペテロはこれまで続けていた異邦人との豊かな交わりをピタッとやめてしまうんです。なぜでしょうか。それは自分が割礼を受けていないこの異邦人たちと親しくしているっていう評判をですね、エルサレムのユダヤ人に知られるのがとっても心配になったからです。怖くなったためです。ですからペテロはあえて異邦人との交際をストップすることによって、暗にエルサレムからやってきたユダヤ人たちにあるメッセージを発しているわけですね。そのメッセージとはこうです。アンティオキアの異邦人は確かにイエスにあってキリスト者ですけれども、彼らはまだまだ汚れたものです。清い私たちとは違うんです。そのようなメッセージを暗に伝えながら、彼は自分の正当性を訴えているわけであります。もしもペテロのこの考え通りなら大変なことになりますね。なぜでしょうか。もしペテロの考え通りであれば、 イエス様の十字架は不完全なものだっていうことになっちゃうわけです。イエス様の十字架であがなったあのあがないは不完全なものだったってことになるわけです。ですからペテロが取っているこの行動は明らかに福音の本質からは離れちゃっているわけですね。実際のところペテロの心の中はどうだったんでしょうか。本当にそう思ってたんでしょうか。もうそれは絶対にありえないっていうことがはっきりしている証拠があるんですね。それは使徒の働きの10章を見ればはっきりとわかるんです。10章の働きを思い出してもらうために少しかいつまんでお話しますとね、ある時彼がヤッファーの町にいた時にいつものようにお祈りをするために屋上に上がりました。彼はお祈りをしながら空腹を覚えてなおも祈っていましたら、彼は天が開けてですね、四隅で吊り下げられた大きな布が吊り下げられてくるのを見るんです。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていました。続いて天からの声でペテロ、それをほふって食べなさいっていう声が聞こえるんです。彼は慌ててこう答えています。主よ、とんでもないです。私は清くないもの、汚れたものは今まで食べたことがありません。するとまた天からこういう声がします。ペテロよ、神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。ちょうどその時なんですね。ちょうどその時にカイサリアっていう町に住む異邦人のコルネリウスのところから使いの者がやってくるんですね。そしてペテロは彼らに招かれるままカイサリアに下っていきました。そこでペテロは全てのことを理解しました。つまり彼自身の言葉がこう言っているんですね。これで分かった、神は人を一切分け隔てなさらないことがよく分かった。つまり彼はこの幻をきっかけにですね、主イエス様の十字架の福音の本質の意味をはっきりと理解しているんですね。でもね、私たちも同じことが言えるんですけども、はっきり知っていることとその福音の中に生きていることは全く違う問題なんです。知っていることとその中で生きることとは全く別問題なんですね。結局彼は福音の本質の意味は知っていたんですけども、彼はその本質と全く違うことを今やっているわけです。彼はエルサレムから来た人たちの目を恐れたわけです。噂を恐れたわけです。本当に恐れるべき方はお一人です。その神様を恐れずに彼は世間体を恐れたんです。つまり他者を愛するべき時に自己保身を優先させたわけです。どんな世界でもそうです。リーダーにこのような裏心があった場合すぐに周りに感染します。13節にその様子が書かれてありますね。他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。パウロが最も心を開いた人物バルナバでさえリーダーであるペテロの態度に引きずり込まれたってあるんですね。リーダーの影響とは格も大きいんです。この箇所をですね、私は呼びながら私がまだ30になる前の一つの思い出のことを思い出していたんですね。本当に自分が情けないって思ったある出来事がありました。おそらく27、28の頃だったと思いますけども、私はですね、もう本当にいろんなタイプの人とお付き合いをしていました。それこそ超エリートから超落ちこぼれのいろんな悪友までですね、いろんな人と、まあ、僕のそういう性格なんでしょうかね、いっぱいお付き合いをしていたんですけども、ある時に K 君が結婚するっていうことになったんですね。 K 君というのはもうずっとエリートだった人です。お家はお金持ちで、お父さんはいわゆる名士と呼ばれていた方で、その K 君から結婚の案内状が届きました。案内状を 見ますと、やっぱり結婚式場もですね、超一流です。聞きましたら、 K ケイ君の奥さんになる方も本当に有名な家系のお嬢さんだということが分かりました。つまりケイ君の結婚式は全てにおいて一流だったんです。さあ、いよいよ結婚式の日になりました。私は超一流のその場所、その結婚式にふさわしく見繕いをして会場に向かいました。ホテルに着きました。普段は私のような若者がなかなか入れることのないような格式高いホテルです。ホテルのロビーに着いたその時です。突然背後から大きな声がしました。よう元じゃないか、こんなところで何してんだ。私は関西人ですから、今標準語でちょっと言っちゃったんですけどもね、もっとなんか下品な関西弁で僕の背後からそういう声がしたんです。周りを見ます、後ろを振り向きますとですね、大きな声でべちゃべちゃ喋っている、いかにも品の良くない私の落ちこぼれの悪友たちがそこにいたんですね。悪友たちがホテルのロビーでうろちょろして、そしてタバコを吸いながら戯れてたわけです。私はとっさに周囲を目配りして、あくまでこの連中とは関係のないような格好をして、そして彼らには小さな声でひそひそ声で、悪い、今日は時間がないからまた今度ゆっくりと言って、慌てて逃げ出すようにその場を立ち去りました。なぜ立ち去ったかと言いますと、一旦外に出てですね、様子を伺って、彼らがいなくなったらもう一度戻って結婚式場に行こうと考えたわけですね。彼らはあまりにも一流ホテルに似つかわしくないそのような様子でそこにいました。まあ、きっとたまたま時間を潰しているだけなんでしょう。さて、しばらくして様子を覗いてホテルに戻りました。案の定彼らはいませんでした。ほっとしながら最上階の結婚式場に向かいました。本当に素晴らしい会場でした。参列している人たちもエリートたちばかりです。なんかそういう中にいますと、私までエリートになった気分になりました。係に案内されて指定された席に着きました。やれやれ、ちょうどその時です。背後から、よう元へ、お前もここか。さっきの悪友たちがそこにいたんです。どんなに気まずかったことでしょうか。後で分かったことなんですけども、 K 君はですね、同窓生だったこの悪友たちも何の分け隔てもなくみんなに結婚式の招待状を送っていたわけですね。ところが私はどうだったでしょうか。私はエリートだからこの連中とは違うんだ、暗にそういうふうに振る舞っていたわけであります。見せかけの友情とはこういう友情のことを言うんではないだろうかと、私は準備をしながら昔のことを思い出していました。おそらく私だけではないと思うんですね。人間にはこういう悲しい本性がどこかに隠されているような気がするんです。そして急にその正体を表すということがあるんではないでしょうか。よく私たちが耳にします、ファリサイ派、ファリサイっていう意味は分け隔てをして区分するっていう意味なんですね。つまり自分たちは清くて異邦人は汚れている、だから彼らには本質的な救いはない、そう主張する人たちなんですね。人間というものはそうやって個人においても社会においても団体においても醜い差別を繰り返しているのではないでしょうか。そしてそのことは、つまり神様の御名を汚しているということになるわけであります。ペテロはそういうふうな行動をとっていたということになると思うんですね。ではパウロは一体どうしたでしょうか。2章11節にもう一回見てみますと、こう書いてありますね。ケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました、面と向かって反対しましたと書いてあります。おそらく相手をまっすぐ見て、そしてまっすぐに注意をしたんではないでしょうか。面と向かってと書いてあります。私たちが面と向かって攻撃することはとっても難しいと思いますよね。 なぜならば面と向かって攻撃することはものすごいエネルギーがいりますよね。そして普通ならそんなことをしたらせっかくの友情が壊れてしまうのではないかと恐れますよね。でもパウロは面と向かってペテロを攻撃しているんですね。なぜパウロにそんな力があったんでしょうか。なぜパウロはそんなことができたんでしょうか。その答えは聖書の中にありました。皆さんのレジュメの方にもお載せしています。ヨハネの手紙第1の4章18節です。お読みします。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです、とあります。愛には恐れがない。恐れる者には愛が全うされていないからです、とあります。パウロには神様の愛がありました。パウロの心の中には真実の愛がありました。ですからパウロは面と向かってペテロに対して指摘ができました。聖書を読んでいますと、新約聖書の中に神は愛であるっていう言葉がありますよね。神は愛である。これはですね、神様はたくさん愛を持っているっていうことじゃないんです。神様は愛を最優先される方っていうことではないんです。神様は愛そのものだって言うんです。愛そのものである神様にしっかりつながっているパウロは、神様の真実なパーフェクトな愛が彼に流れ込んできているんですね。だから彼にとって恐れはないんです。先ほどペテロはどうでした。恐れていましたね。12節の後半で恐れていました。割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしだした。つまりペテロは人を恐れたんです。真に恐れるべき方を恐れずして、彼は人を恐れました。世間体を恐れました。噂を恐れました。私たちはどうでしょうか。私たち人間はきっと同じような傾向があると思うんです。人の目が気になります。人の噂が気になります。人の態度が気になります。そういったことに一喜一憂するのが私たちではないでしょうか。でももしいつも私たちが聞いている神様との縦の関係にしっかりととどまっている限り、どうでしょうか。私たちがその縦の関係にとどまらず離れてしまって、人間関係という横の関係ばっかり気に取られていきますと、確実に恐れがやってきます。ペテロはまさにそうです。ここにはパウロとペテロのはっきりした違いが出ていますよね。ペテロは人を恐れ、パウロは神様を恐れたわけです。ですから本当の友情を持って共にはっきりと面と向かって意見が言える時には、必ず 100% 神様の愛がなければできないし、まず私たちが共に向かってまっすぐ語ろうと思った時には、まず神様との関係がどうだっていうことを確認する必要があると思うんです。ですからその人が人間関係を取る前に、ブドウの木である神様につながり続け、 100% 神様のその受益を受け取っているかが鍵なんです。もし私たちにそうできなければ、私たちがそうできなければ、私たちの中に恐れがやってきます。本当に感心するんですけど、このパウロという人はどんな場合でもこの態度を貫いているんですね。使徒の15章にこんな話がありました。パウロがバルナバと2度目の宣教の旅行に旅に出るときにですね、ずっとそれまで行動を共にしていたある若い同路者、ヨハネっていうんですけども、彼を連れていくか行かないかで大喧嘩してるんです。パウロは連れていかないって言ったんです。なぜかと言いますと、1回目の宣教の旅の時に一緒に連れて行ったこのヨハネは、 途中でパウロたちから勝手に離れていっちゃってるんですね。何があったか知りませんけども、途中で挫折してしまったわけです。そういうことがあったもんですから、この2回目の旅の前にパウロはもうお前は絶対に連れていかない、面と向かって言ったわけです。ところがもうバルナバの方はですね、今回も連れて行こうよ、このために2人の意見が衝突しました。2人は対立をしたんです。パウロは面と向かってもうお前は連れて行かないって言いました。パウロのこの怒りの本心はどこから来たんでしょうか。パウロは神様の愛をずっとずっと握りしめていた男です。ですからパウロはこの若いヨハネのためにそうしたんです。なんでそんなことがわかるか、実はこのヨハネはマルコの福音書を書いたマルコのことなんです。マルコはこの時にパウロからはっきりと面と向かって激しく厳しく攻撃されたがゆえに、やがてキリストにあって彼は献身をし成長するきっかけをそこで得たわけであります。またパウロがローマの獄中にいた時、いつも何人かの同労者がパウロの周りにいたわけなんですけども、その時にもマルコはしっかりパウロの隣にいたわけであります。私たち一人一人の優しさってどんな優しさでしょうか。それはひょっとして自分のための優しさではないでしょうか。自分が攻撃されたくない、自分が追及されたくない、だから人に対して時には厳しく時には優しく、そんなことはないでしょうか。イエス様の厳しさは 100% 愛から出ているものなんです。つまり 100% 相手のためを思ってのことなんです。だから時にはイエス様は引き下がれサタンという言葉まで使って彼を思いやるんです。では最後なんですけども、もう一度ペテロの話に戻しますけども、この二人の対立、この二人の対立の中でペテロとパウロの友情はどうなったんでしょうか。その答えを皆さんのレジュメの中にお載せしました。ペテロの手紙の第2の3章15節16節にあったわけですね。読んでみますと、ペテロが書いた手紙です。また私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロが神から授かった知恵に基づいてあなた方に書き送ったことでもあります。彼はどの手紙の中でもこのことについて述べています。その手紙には難しく理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを聖書の他の部分と同様に曲解し自分の滅びを招いています。なんとペテロはですね、自分をあれほど面と向かって攻撃されたペテロはですね、パウロを真の友情の友として、信仰の友としてここで紹介しているんですね。それだけではありません。パウロが書いた手紙そのものを聖書と同等のものとして彼も認めているんです。素晴らしいなと思いました。真の友情とはこういう友情のことを言うんだろうと思うんです。私たちにブドウの木である神様の愛が本当に備わっているんであれば、私たちはどの人に対しても面と向かって愛のゆえにはっきりと主張することができると思うんですね。最後に箴言の27章17節をもう一度お読みして今日のメッセージを閉じたいと思います。鉄は鉄をもって研磨する、人はその友によって研磨される。お祈りをいたします。